今週も始まりましたディスカバリーミュージック .jp の時間でございます。季節も7月後半、
はい、まあ、夏
って感じなのかな、
うんうん、
真っ盛りは夏、まあ、ここ今からって感じかな。
そうだよね、7月のだいたい、まあこの前の海の日を超えてぐらいから、うん、やはりお盆ぐらいまでの間は、
うん、暑くなる ね、
まあ、ね、夏と言われる、真夏と言われる。
キッズたちはいつぐらいから夏休みなんですかね。
北海道だとやっぱ24、5、
そろそろだ、
そろそろ、そろそろだね、そうだね。
じゃあもう自由研究と宿題に追われるんだ。
いやみんなあの浮き輪、一日中浮き輪つけてね、
そうね、いいよね、楽しいことだらけですけども、
タルなんかしっかりお腹に浮き輪つけて、
あ、もう全然もう、どこでも浮けますよ。あのでもフィンつけたら果てしなく泳げるみたいな、マンタかと思いましたはい、今頃うたたび座もお薬で夏休み中だな、はい、その前に元気いっぱい今日もお届けしてまいりたいと思います。ディスカバリーミュージック .jp 始まります。さあ今週の1曲目はこの曲からスタートです。
下地盤つなぎ合わせれば大海のバラをかける帆になってくれる。若者はそれでいい、かっこつけなくていい、何のためらいもなく直ちに直ちに海へ向かう。風は気まぐれでも吹いてくれるもんだ。向かい風でもいいさ、遠回りすればいい。時計を止めればよ、浮世とおさらばさ、気兼ねのない暮らし、気楽に気楽に生きてゆく。
悔やんでも悔やんでも悔やみきれない。
子供たちは夏休みはもうイエーイって感じですけども、うん、大人は別に夏休みはないですよね。
うん、まあお盆休みまでは。
そうですね。
まあね、今よく働き方改革とかっていうので有給をね、うん、あのどんどん取るようにって言われてるから、はい、もしかしたら会社の中ではこの少しみんなね交代しながら、うん、そのお盆とは別にちょっと休み1日2日取る人もいるかもしれないけど、
なるほど、
けどまあね、まあ、基本的にはね、なかなか、
う
ん、
そうですね、うん、でも子供は子供があのずっと家にいて、うん、お父さんの帰りも待っていて、
うん、
あの宿題教えてほしいとか、
うん、
一緒になんか作ってほしいとか、
うん、
おねだりしやすいんじゃないですかね。
う
ささんの夏休みは何してましたか？
昔、
うん、
昔はまあ、
いやそんなに昔じゃないと思うんですけど、
はい、まあね、そうそうそう、すっごい今記憶をたっ、
ダメだよ、遠く見たらダメだからね。
いや逆にその頃の方がよく覚えてたりして、あのでもやはり私もあの大体宿題は休み明け間近に
ためる方
だから、
ね、
最初はやるんだよ、
うん、
2日ぐらいはやるの、うん、今年こそ早めにやっちゃおうと思って、うん、多分それ2日で終わって、うん、っていうのだったけど、
どうしてなんだろう ね
小さい頃はでもよくやっぱりあの外行ったり、
うん、
プール行ったり、
うん、
花火やったり、
そうね、花火ってさ、うん、あの大人になったらなかなかする機会なくなりますよね、うん、
ねな、
なんでだろう、
なんでだろうね、なんかその子供の花火のイメージはいいんだけど、大人も大人っていうか、うん、どうなの、ちょっと二十歳近くになった子供の子たちが集まって、
うん、
公園で夜、
うん、
花火で騒いでると、うん、ちょっと うるさいって言ったら変だけど、なんていうの
って感じになる、
血っていうのかね、うん、なんかちょっとこうあの不良じゃないけど、なんかそういう、ね、
あるある、
なぜだろう、
なぜだろう、
なぜだろうね、
ね、
うん、同じ花火なんだけど
はしゃぎ方が尋常じゃないんですかね。
そうだね、そんな感じだろうね、
うん、しみじみとやってるわけじゃないもんね、
うん、
ロケット花火ちゃんと人に向けないでね、
うん、いやでも、本当昔はその花火、今はその花火ってよく、夏だったらまあコンビニでも売ってるし、うん、いろんなとこでこうセットみたいのが売ってるけど、はい、昔ってあの駄菓子屋さんと、うん、その時期はねいろんなのがこうバラで売って、はい、でこう選んで買ってっていうのだったから ね、うん、必ずこうドラゴンを入れたりとか、
うんうん、シュルシュルシュルシュル、
うん、
どうなんでしょうか、うん、皆さんやってますか最近花火、
花火ねやりたいね、もうそろそろ
線香花火見て、ね、見てなんか切ない気持ちになったりするんでしょうか、
あれはね、
うん、
でもまあ綺麗なんだけど
ね、
一番やっぱり線香花火が好きって人多いよね、
う
ん、
そうだね、
うん、
何種類かこう変わるでしょ、
うん、あの名前があるんだよね、うん、なんとか聞くとかなんとかがってあって、そうそうそう、最後にあの玉になってポトンと、
線香花火を題材にした曲を作ってる人もいっぱいいるでしょうね、
うん
うん、あの中にさ、うん、その火薬をものすごい計算してあの小さな空間に入れてるっていう、すごいな、
なんかこう本当につけてしばらくはこう宇宙を感じるっていうかね、
うんうん、
そのね、
うん、
宇宙の始まりと終わりを感じるような、うん、ものがあったりして、
ドラマがあるんですよ、
うん、
打ち上げ花火もいいですけどね、
うん、
でもそれもやっぱりなんかこうキャッキャッキャッキャしてるとうんって思っちゃう、
うん、
これはおばちゃんの気持ちなんですかね、
そうね、
うん、しみじみとね、
うん、
何事もしみじみですね、
しみじみか、
うん、年かなこれも、
そうね、うん、真夏だというのにしみじみしてる、ね、
じゃあうさちゃん今度公園でキャピキャピしながら
やってみる、
花火やってみましょう、この夏の間に、
あ多分通報されるね、う
ん、はい、
はい、
じゃあ一曲お届けいたします、はい、
愚かなものよ、今夜は眠れよ。 Oh!
今準備は、
はい、
背中の筋を痛めてるんですけれど、
はいはいはい、
これもね、うん、すごくショックなのが、うん、昨日、うん、あまりにも最近首が痛いので、うん、新しい枕をちょっと高級枕を入手しようと思って、
はいはいはい、
自分の高さ設定も、うん、してもらって、
うん、
両サイドと真ん中と後ろと全部4ブロックぐらいに分かれてて、この量を調節できる枕に変えたんですけども、うんうん、寝姿勢は確かに、うん、横から見ると理想的なこう、うん、頭から足までまっすぐな状態、
うん、
首に負担のかからないまっすぐな状態になっている、
うん、
はずなのに、
はずなのに
どうして私はこんな背中が痛くなってるのかしらと思って、
うん、
ショックで結構いいお値段払って、
ね、そうだよね、うん、
いやいろいろあるんですね。
まだ首がそんないい扱いに首が慣れてない、
うん、かもしれない、うん、
で多分どっちから背中の方が慣れてないのか、首はそこで寝たいのに、うん、背中は
まだね、
俺たちはここじゃねえやって言っ て、
もうちょっと自由に、
うん、行かせろってやって、
分かる、
それでひねったんじゃないの。
そっか、
うん、
体と頭が裏腹だったんだ。
裏腹。
いや確かに、うん、私寝相はいい方じゃないんです。すごく夏休みの子供のように、
はいはい、
バーンっていつもバーンってもう足も全部布団から飛び出して、
うん、
布団もお腹にかけたと思ったら外にほっぽり出してっていうのを何十回も繰り返しているタイプなので自由になれなかったんですね。
そうなんだね。
あ、そっか、どうすればいいんだろう。
そうだよね。
首にコルセットみたいの巻いてればいいのかな。バスタオルをさ、この首入れと同じ高さのバスタオルを首自体に巻いて枕を使わないとかね。
うん、上からなんか布団ごと体を縛ってしまう動かないようにもう、ね、少し慣れなさいと、ね、この体勢に慣れなさいと。
そう、ねう
ん、まあ、きっとでも、まあまあ、数日で慣れるとは思うよ。思うけど、
いやでもなんかこうこっちは、うん、その値段がね頭をよぎるから、これなりのそれなりの成果を出してくれるんだろうと思ってすごい期待して臨んだのに、うん、この背中いっちゃってるんで、うん、もうと思って、
うん、そういうこともある。まあね、全部が悪いわけじゃなくて
ないんですよ。
でも、まあ、いいところもあったけれど、
はい、
なんだよね。そうなんです。そういう弊害もあったということで、
うん、でその試しに作ったところに置いてあったお店のマットレスと自分の家のマットレスの硬さも違うから、
うんうん、
沈み加減もね、
うんうんうん、
調整するのも出張してもらわないとダメだよね。
あ、そうだね、
うん、
あ確かにね、
うんうん、
その、まあ、店としては、うん、それならマットも買いなさいって
みたいな、いやうまいことになって
る、まあね、まあ、本当確かにね、そうそう、全体の首だけじゃなくて、うん、腰とかね、
とか、
うん、そういうのなんだろうけど ね、
うん、で年を重ねると、
はい、
寝返りを打つっていうのももう大変で大変でっていう方がすごい多いみたいなんですけど、うんうんうん、その枕をとかマットを変えることで、うん、寝返りがすごいスムーズになって、
うんうん、
負担が少なくなると、
うんうん、
でそれも含めて、うん、見直した方がいいよっていうのは、うん、よく言われてますけど、
うん、
大丈夫ですか布団は。
今んとこね、
うん、心地よく
大丈夫。ちょっと私も枕、何ジップシーみたいなところがあって、
枕ジップシー、
枕ジップシー、うん、
なかなかね、
だけど、まあ、マットレスとかはね、うん、いいんで、うん、
ね、せっかく人生の4分の1、うん、3分の1を委ねる睡眠という時間に ね、
そうだ ね、
この間の私 の、 そのパジャマじゃないけど、
はいはい、
うん、パジャマってすごいなっていうのと同じように
、うん、
枕とか布団って大事だなみたいな、
うん、やっぱり純子のようにね長いツアー出てると、まあ、いろんなとこ泊まるけどやっぱり帰ってきて、
うん、
家の布団が一番すっごい気持ちがいいっていう風に、ね、なって、うん、
匂いと ね、
ね、うん、
誰はもうホテル万歳みたいに言ってますけど、できればもう家の布団では寝たくない。
そうか、
マンスリーマンションにしようかとか、うん、ウィークリーマンションに変えようかとか狙ってるみたいですけど、
うん、あ、そう、
うん、そういう方もいますけど、
うん、ね、まあ、ちょっとね、もっともう数日寝てみてどうなるかで、
はい
はいはい、
報告したいと思います、
はい、
いらないか私の報告じゃあもう一曲お届けいたします、はい、
夜は優しい月は昇り、つばたのもの魔法の時間に変える、今宵君のその手を取り歩けば、ほらごらん、あんなに長い影帽子、遠い遠い昔出会った頃のままの無邪気な笑顔をこっそり見せておくれ。夜は優しい、人は寂しい、確かなものはつなぎ合う手のぬくもり。若き日のように、うさぎのように震えてた初めての口づけ、長い長い時を共に過ごしてきた喜びも悲しみも思い出が溢れ出すわ。夜は優しい、人は寂しい、確かなものはつなぎ合う手のぬくもり。
昔初めてカセットテープで撮った自分の声を聞いた時のショック、これはもう皆さん体験済みだと思うんですけれども、あのまあ今となってはね、こういう風に活動してるのでだいぶ慣れてはきたけれども、あのラジオの仕事をやってる方でっていうか、あのすごいギャップがあるなと思ったのが、中島みゆきさんなんですけど、なんかあの歌声と全く違うあの声、ね、何なんだろうと思って、
ね、あの話し方が、
そう、
ね、なんかちょっと猫踏んだような、
のようなあれ普段からああいう喋り方なのだろうかとか、うさ、さんもそんな変わらないですもんね。
そうだよ ね、まあ、私も自分でそのあの結構若い頃からあのこう実際に自分の声ってこう、なんていうの、こうやって通して聞いてるから、もう大体自分の声はこんな声だって分かっているので、そんなに、
ね、
変化もないし
ですけど、不思議ですよね、歌手の方がラジオで喋ると、あれなんかちょっと雰囲気違うんだなとかって、
たまにあの本当に女性が特に多いのかね、あの、なんか話すとしたったらずな、あの声なんだけど、
歌い出すと ね、
あの水森アドさん、
はいはいはいはい、
あの人はもう話すと、なんかこう声だけど確かあの人はシャンソン歌うから、歌うとまた違うっていうのかな、迫力がえっていう感じの、昔はねそういうのがあったりとか ね、
声ってどんな風にでも出せるんだな、なんかあのアンパンマンの方、
はいはいはい、戸田恵子さん、
とかもねすごいよね、
声優さんすごい ね、あの山寺、あ
の人はすごいっすね、
もう何役一人で何役もできる、その今はね若い声優さんがいっぱいいて、もうアイドル的な声優っていうのはアイドルにもなってる人が多いけど、あのね昔の映画の吹き替えとか、本当にそのアニメの声とか、あの人たちのプロフェッショナルさってすごいな、いやいやすごいわ、
もう小さな声でも通るもんね、どういう風にトレーニングしてるんでしょう、
そうだよね、滑舌の悪い声優っていないよね、
いないよね滑舌の悪い役柄をやるの逆に大変かもしれない、ね、
あでもそういうのもやりきっちゃうんだろう ね、
いやすごいですよ、どうですか皆さん、私たちの声は歌声とね、
ね
どうなんでしょうかね。
純子はどうだろうね。
私もあの昔喋ってる時は、瀬川栄子さんに似ていると
、ね、
言われてましたけどね。どうなんでしょうかね。
まあ、純子は歌声もいろいろいろんな風にあのそれこそ七色の歌声っていうかね、いろんな歌声ができるからね。
声もね。そうだね。じゃあちょっとこのもう一曲とお届けした後高く喋ってみる？
そうしようか。
二人で。
分かった。分かった
。はい、やってみましょう。はい、じゃあもう一曲お届けいたします。
急ぎなさいと優しい優しい声の駅長が街中に叫ぶ、振り向けば空色の汽車は今ドア閉まりかけて明かり灯る窓の中でを 笑う。走り出せば間に合うだろう。飾り荷物を振り捨てて街に街に挨拶を振り向けばドアは閉まる。窓ガラスの果て、そして手のひらに残るのは白い煙と乗車券。涙の数、ため息の数、たまってゆく空色の切符。ネオンライトでは燃やせない、ふるさと行きの乗車券。
Discovery Music .jp
チップで。というわけで久しぶりに始まりました、このチップでポンのコーナーですけれども、
久しぶりだね。
ねえ、久しぶりだね。
なんだっけ、どうやるんだっけ。
確かね、これね、
はい、
すごく安っぽい箱の中に入ってる、すごく安っぽいテーマかどうか分かんないけど、そういうテーマに沿って私たちでいろいろ話していこうかなみたいな、そういうコーナーだったような気がします。
分かった、なんかやってみる。
やってみよう、やってみよう。なんかギャルみたいな言葉になっちゃうな。やってみようと思います。
いいと思います。
はい、
はい、
久しぶりです。久しぶりです。それじゃあ私から撮ってみようかなと思います。
はい、でしょ。
最初の題は、
はい、
女子会。
女子会、
女子会です。
女子会、
女子会って言っても私たちいつもやるとき女子っていうか、
うん、一応自分たちでは女子会って言ってるけ けど、誰も認めてくれないよね。
くれないよね。
どこに女子がいるとかってみんな言うんだよ。ひどいよね。
ダメだ、もう電波障害みたいになってきましたね。これ難しい。
うん、
分かります、はい、普通に戻りたいと思います。
はい、戻ります。
女子会、
ね、
すごい2オクターブぐらい変わるもんだね。
そうだね、
はい。女子会ね、たまにやるんですよね、私たちも年に2回ぐらい、はい、
3、ちょっと、ま、それぞれの、フルはね、なかなか、例えばなりちゃんね、は他でやったりとかしてるから、やろうかっていう、そういうきっちりした、きっちり、
うん、
計画立てた女子会っていうのは、
うん、
少ないけど、たまにほら、
たまに ね、
こうやって終わった後、うん、ちょっと今日は女子だけで行くか、行
ってみるか
って言って、
そうですね、
でそういう時に必ず周りは絶対誰もが女子と認めてくれてないね。
だから居酒屋さんによっては、
うん、
女子会プランとか、女子会割引だとか、女性の方限定のとか、いろいろあると思うんですけども、一向に私たちにそれを提案してくれない。
そうだね、
店員さんも。
そうだね、
こういうプランあるんですけどとか、何にも言ってくれない、
ね、普通に飲み放題だけ勧められ
るね。そうそうそうそう。
なんだよ
それ、どういうことなんでしょうか。
まあでもその女子会っていう言葉いつからできたかわからないけど、まあそんな古い言葉じゃないけど、
ないですよね。
けどまあ流行語でもあったし、うん、残って定着して、うん、まあ、便利な言葉でもあるかなと。
そうですね、うん、男子会っていうのはないし、
ね、なかなかね、
うん、うん、男子だけで飲むっていうのは普通にやってますもんね。
うん、
うん、そうね、
うん、なんかなんだろう、女子力とか女子会とかそういう、うん、ね、その女性であることをより強調してなんかそこに、ね、特に力をもたらしてるという、うん、なんだ、うん、よくわかんないと
言いながら迷い道に入ってしまいました。うん、いやでも男子がいる時とは明らかに違うテンションの集まりになりますね、
うんうん、
話す内容も、
なるほど、ね、
だってナリコがよく移動の車中でね、うん、隣にいる私に、うん、ね、ちょっと聞いてとか、うん、なんかねすごくいいの見つけちゃったんだよねって、
うん、
男の人には言わないじゃないですか、うん、コスメだとか洋服だとか、うん、すごいお気に入りのものが見つかったんだっていう時には、うん、やっぱり女子に聞いてほしいですよね、
うんうん、
多分それ買うに決まってるんですけど、
うんうんうんうん、
言いたいんです、
うんうん、
そういう話の、
うん、
話だらけになるのが、うん、女子会ですよ、
うん、まあそうだね、気にせずに、まあ、話すテーマが決まってくるのが女子会なのかもね。
そうですね、2人だと違うしね、
うん、そうだね、
うんうん、私とうささんだったらまた違うもんね。
なる
なんか
飲み会でね、
ね、
まあ、純子飲みかって飲む、うん、それだもんね、うんうん、でもうん、その女子会の年代によっても雰囲気違うんだろうけど、イメージとしてはやっぱり20代から30代ぐらいの女子会っていうのは、うん、まあ、そういう確かにコスメの話、うん、ファッションの話、そして恋バナ、
恋バナ、
うん、でもちょっとまあ仕事の話もあるだろうけど、うん、そこが中心になるであろうというイメージで女子会ってあるかね、うん、
でもね、
うん、
最近はね、
うん、
うちの母さんたちもね、
うん、
やってるよ女子会。
ああ、はいはいはい、
何の話してるんだか知りませんけども、
あ、年代的にね、うん、その私がさっき言ったそのイメージの女子会から、その次はママ会っていうのかな、うん、ママ友の集まりってなって、うん、でそういうのを、まあ、大体その子育てが終えて、
うん、
である時期に経って、まあそれこそお母さんたちぐらいの年になるとまた、うん、戻って女子力がアップしてる、
うん、アップしてるかもしれない、ね、
うん、
旦那さんとかもね、うん、もう長年付き添った旦那さんたちを家に置いて、
うん、
女子たちで集まって、うん、居酒屋にのカウンターの中にいるちょっとイケメンの店員さんとかいたら、それだけで盛り上がっちゃったりなんかして
そっか、いい ね、うん、生き生きとするでしょ。で、そうやって旅行にも行ったりとか、
楽しそうですよ、うん、遊園地行ったりだとか、
うん、
人力車乗ったりとか、
そうやって考えると男子会みたいなのがないっていうか、イメージが湧かないのが、
うん、
まあその昔からあるっていうけれど、あんまりそういう華やかなイメージも何もなく、
ないですね、
お気の毒だよね、
ね、しみじみやってるんですね、きっとね、いつまでたっても男と女はやっぱりちょっと違うみたいですね、
はい、女子会ね、はい、
この後終わったらやりましょうか、
はい、
はい、じゃあもう一曲お届けいたします、
はい、
you、mm-hmm.
しと笑い顔と涙と分かち合う勇気があるなら虹はかかるはず愛してると言いたいのさ君の言い方で
はい、というわけで次のお題に行きたいと思います。何でしょうか。
これだ。よし、いきます。でででででで鍋
鍋
鍋、
もう鍋といえば、
はい、
まあ、もう真夏の話であれですけど、真夏の鍋もいいよね、うん、
いいね。
うん、汗かきながらビールがうまいんだ。
うん、
うん、鍋といえばうささんっていう感じしますからね。
はいはいはい、
本当におかげさまでこの10年で一体何だ、何鍋食べ、
ね、
食べさせてもらったんだろう。
ついこの前もあのレタスとね、
うん、
豚の薄切りの、鍋ね。
あれも、私普段レタスを、あまり買わないんですよ、あのキャベツは買うんですけど、レタスって、あんまり馴染みがなくて、だけどあの鍋でしゃぶしゃぶにするっていうのが、これがまたね、サラサラサラサラと、
ね、結構あの、そして作る方も楽なのが、レタスってあの切らなくてよくて、大きく大雑把にこうざっと洗って、ね、ざるとか入れといて、お鍋に入れるときにある程度大きさにちぎって、ね、入れればいいし、あの鍋の方に あのある程度だしを、薄めのだしにを作っておいて、でそれを柚子胡椒とか胡椒で食べるんだけど、
うまいですわ。
レタスをね、あの、まあ、あれもやっぱほらツアー帰りだから、なんか少しでも野菜をと思って、で
パクパクパクパクね、
あれやるとね、レタスって割と買うときにはあのキャベツもそうだけど、外側は結構硬い葉っぱがあってね、よくそれをその捨てちゃったりとかってあるんだけど、あれにするとその硬いのもね、
逆にね、歯応えとして、シャクシャク
してね、美味しいんで。
そうなんですよ、ぜひ皆さんも
ね
試してみてください。
はい、
う
ん、鍋ね、
あとは
鍋ね、鍋のあのなんていうの、ソフトじゃなくてハード面で言うとね、
うん、
なお鍋ってさ、
あ、はいはい、
うん、こうやはり主婦をやってると多分皆さんそうだと思うけど、その使い慣れた鍋っていうのは、うんうん、その鍋を使うと大体何をどう調味料入れて、うん、どれぐらい入れてっていうのが
あるね、
うん、あれ同じような大きさなんだけど新しいのに変えるとちょっとやっぱりね
違うんだよね、
変わってくるんだよね、
不思議だよね、
火の通り方が変わったりとか、うん、なんでねやっぱりその使いもうボロボロになっても取っ手のところが焦げたりとかね、うん、なったりいびつになったりしても使い慣れた鍋ってねなかなか手放せないんだよね、
愛おしいですね、うん、他のその鍋用の鍋じゃなくてもそうですよね、
うんうん、
あの金のやつとかさ銀のやつとかさ、
うん、
あんまり使わないかな、あの金の鍋ある
と
か、
あ、
はいはい、アルミなのあれ、アルミ 金色の本当にシンプルな、あれと銀の、この間テレビで何が違うんでしょうかみたいなことやってました。
お
わかる、すごいシンプルな 金色の
あの、うん、あの天ぷらなんか、あ、まあ、あれは銅の鍋とかね、うん、あるよね、うん、
なんか厚みが違うって言ってね、熱伝導が、
熱伝導がね、うん、違うからそれぞれ鉄鍋だったりね、
うん、
あの中華の鉄鍋とかさ、そういうのいろんなその土鍋とかね、
そうだ、うん、中華鍋でそれば、でも、うん、宇佐さんところ電気になっちゃったから、
そうなのよ、
これができない
んだよ、できない、
シャクシャクができない、
シャクシャクできないのね、まあ、家庭用の火力だとあんまりそういう、もともとね、うん、中華鍋でそんな、
そうだね、ファイヤーしてる家ないもんね、
ないね、振るってもね、だけど、ちょっとその IH の場合はそれがいろいろ使い出が悪い、うん、便利なこともあるし使い出のこうね、前にも言ったけどフライパンとかのこの立ってるところをちょっとこううまくそこを使いたいのに、うん、少しでもそこの IH の面から離れるとね、
うん、機能しなく
て、うん、熱がそうそう伝わらなくなっちゃうというね、
慣れないと大変だね、
うん、
そうです、
うん、じゅんちゃんも昔一人暮らしの時には愛用してた鍋とかあるんじゃないの？
全部一つでやってましたね、フライパン一つで、
あ、はいはいはい、はい、
もう物は極力持たないでおこうと思って、あのインスタント麺も、
うん、
なんか作るのも全部フライパンで、
うん、
どうにかなるんだよ ね、
確かにね、うん、あの一番いいのは深いタイプのフライパン一つ持ってくと、はいはい、うん、持ってると何でもできるから、
そうなんですよ、
うん、だよね、
どうにかなりますからね、でも憧れますけどね、いろんな用途に合ったお気に入りの調理器具っていうのは、
うん、
もう切りないから、
うん、
もう気になりだしたら
そうだね、
はい、夢です、
はい
はい、次もいっちゃいましょうか、
いっちゃいましょうか、うん、はい、もう一つ話題どうぞ、
はい、じゃあ次のなんだかな、はい、
はい、
お茶について語ろう、
お茶
はさ、好きですか？
普通
私もね普通なんです、
うんうん、すっごい好きな人とかね、昔は必ずほらあの家のテーブルにお湯の入ったポットと、
うん、
急須と、ね、お茶の、ね、ね、パンとあったりすぐさっと入れたりしてたけど、今はもうペットボトルとか、
そうだ
よね、うん、そういうのが普及してからはそういう、まあ、そう思えば若い人たちがお茶をたくさん飲むようになったね、
飲んでるのかもしれない、
緑茶を特にね、
うんうん、いやちょうどね、
うん、
その話をしてて、
うん、
昔さ本当に 今にね、
はいはい、
もうずっとポットと急須があって、ずっと と飲んでたよねってもう父さん母さんもじいちゃんばあちゃんも何かあるとシュポシュポやって、うん、ずっとお茶を飲んでたっていうイメージがあるんです、うん、
ね。あの必ずだからその急須のお茶っ葉、うん、お茶柄って、うん、お茶柄をこう捨てるものもあってね、うん、って
そうそう
でカンカンって開けてトントンとこう叩いてそのそこのある程度としてそしてまた新しいお茶を入れてとかね、う
ん、だんだん目詰まりもしてくるしね、
うん、だから昔はその茶柱とかね、
うん
うん、ねあったよねほうじ茶、
うん、で北海道人ってわけじゃないけど、
はい、
ちゃんとお茶を美味しく入れられる人っていうのが
あ、
まあねね、憧れるんですけど、
ね、
一回お茶屋さんで入れてもらった時に、
うん、
こんなに甘いのってお茶って、
はい、
煎茶、
うん、
こんなにへえってまるで紅茶のような香りも味も丸くて優しくて甘くて甘味料が一切入ってないなんて信じられないっていうぐらい、あこれ入れ方でこんなに違うんだと思って、だからあのお茶の産地の人たちはもう小さな頃からねお茶の入れ方だけは
静岡もそうだし、
やってるみたいですけど、うん、
やはりこだわりの、ね、こだわりというか当たり前日常的にそういう、うん、もうね一番おいしい飲み方を身についてるんだろうからね、うん、
だからね、うん、その人たちからしてみれば、うん、ポットから急須に直撃でダーって入れるのって、はいはい、何やってんのみたいな
お煎茶はね、はい、あのある程度、ね、温度を冷まして、うん、ちょうどいい
60度だっけな、なんか結構低めなんですよね、
うん、
美味しいお茶を入れられる人、何かこう社長秘書とかになる人は、君はお茶の入れ方上手だから、
うんうん、
いいねなんつってね、
うん、いやあるだろうね、
お客さんが来た時に ね、
うん、ねきちんとやっぱりそれはそうだね、日本人の一つのなんかとてもいいマナーというか、うん、そういうのを覚えた方がいいだろう ね、うん、いいね、ちょっと勉強してみようかな、
勉強してみようかな、
うん、まあ、でも私ほうじ茶が好きなんですけど、
わかります
わかります、
私はほうじ茶と番茶は一緒、
いやあの
ちょっと違う、
ちょっとあの物が違うっていうんじゃなくて、なんて言ったらいいんだ、まあ、あんまり時間がないから今度きちんとあれしましょう、
うん、
でもあの食後にはやっぱりその昔から濃いめのね、うん、まあ、おじいちゃんおばん茶ってね、うん、入れて
ちょっと香ばしいやつ、
ね、うん、でそれで食事が全て終了っていうね、
うん、確かにね、お茶漬けもね、
あ
私そのほうじ茶とかで、
うん、そうだよね、
作った方が好きですから、
ね、うん、
いや皆さんは最近ねペットボトルに慣れちゃってるかもしれませんけども、
うん
うん、今一度美味しいお茶を入れてみたいですね、
うん、あじゃあちょっと今度お茶を売ってるコーナーに行って、
うん、
ごちそうになって
から
そうだ ね、
そうだね、
うん、
まずそうそうそう
味わってそう、ね、本当に、ね
うん、
分かった、行ってみる、
その時私もぜひ一緒に行って、
はい、
お茶菓子も買って、
うんうん、お茶会しましょう、
お茶会しましょうか、
女子会のお茶会
しましょうか、
はい、うん、
はい、じゃあ皆さんもぜひ美味しいお茶、
はい、
今一度飲んでみてはいかがでしょうか。それでは今週最後にお届けするのは、
うん、お茶の歌、
お茶の歌あるかなあるかなありそうな気がしますね、じゃあ渋い感じの、
あ渋いね、
はい、
わかりました、
はい、
濃い
やつで、
ね、はい、
お別れしたいと思います、はい、また来週もこの時間にお待ちしております、お付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
過ぎゆく春、千島桜失せゆく色あとわずか、 断ち切られた超人が冬ゆく風冬